耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、作曲に慣れてない頃にその自分が作った曲に対してね、なんかありがちな曲だなみたいな、なんか自分はいつもこんなねよくある感じの曲しか作れないみたいに言って、ちょっとこう自分のねそのレベルというか技術を悪くね捉えてしまうケースよくあると思うんですけど、私が思うにですね、なんかむしろそのありがちな曲が作れるっていうのはこうなんかいいことっていうかね、もっと前向きに捉えてほしいっていうふうによく思ってます、うん、っていうのもそのありがちな曲っていうのはこう裏を返すとですね、まあつまりは標準的な曲ってことで、その音楽とは普通こういうものだみたいなものがきちんとこう描けてるってことなんですよね、自分の中でね、うん、それが潜在的に分かってて、その標準的なメロディーとかそれに合う、まあつまり心地いいと感じる標準的なハーモニーとか、みんなが気持ちいいと感じるありがちな、まあ、展開とかね、よくある展開みたいなものをこう自ら分かった上でそれをじゃさらに自分で生み出せているってことなんで、そうだからそれってすごい意味があるというか、実はすごいことだし、うん、なんか初期にそれが作れているってことは、その音楽がそもそもこういうものだっていうのがもう体感的に理解できてるってことなんで、うん、だから悪く捉える必要はなくて、なんかむしろ前途洋々っていうかね、その後に期待しかないみたいな感じなんですけど、そうだからなんか標準的なものがその誰に言われることもなくね、潜在的に分かってるっていう、でつまりそれ基本が備わってるってことなんで、そうだからまあ応用ってその基本があってこそ応用じゃないですか。だから基礎があってこそそれをね崩せるっていうか、その普通なものが無理なく作れるからこそ普通じゃないところに入り込んでいけるっていうかね、うん、そこに個性を加えることができるってことは言えるんで、だから初期のそのありがちな曲しかできないっていう悩みとか、その自分は本当に大したものを作れないんだけどみたいな悩みは、その大問題だと思わなくてよくて、そう基礎が備わってるんだなって前向きに捉えていいという私の、なんか意見ですね、うん、でやるべきことはそのありがちな曲がこうどんな構造になってるかっていうのをある程度ねこう理論的に把握するっていうのが大事で、つまり作曲のその超初級理論的なものをまあ知識で軽くでもいいんで把握して、でそれをもとに自分の曲を構造的に捉えるといいと思いますね、うん、まあ具体的にはスケールの概念とか、それをもとにしたキーの概念とか、あとはそのキーをコードに置き換えたダイアトニックコードの概念とかですかね、うん、で自分が作った曲がどれほどその初級理論的な基本的なその構造にのっとっているか、うん、っていうのをこうなんか構造で知るっていうかね、うん、っていうことが大事ですね、はい、でこれまあそのすでにその辺の知識を事前に入れてね、そのキーとかスケールとかダイアトニックとか、でそれをその使った上でそういうありがちな曲になっちゃってるってケースもあると思うんで、だからその場合はね、まあそのもうすでにそれを使った上でそう作ってるんで、そこの工程っていうか理論的に構造を把握するっていう工程はある程度ね省けると思うんですけど、いずれにしてもそのなんでそれがありがちに聞こえるかってところを、まあ、自分なりにこう理由として構造として理解しておくっていうのが、まあ、大事ですね。でその初級理論の知識によってそのなんだろう自分の曲がいかにね標準的かっていうものが分かったら、いや今度はその標準的なところの一部にあえてちょっといびつなものっていうかね、耳なじみがないものを入れてみようっていうふうに部分的な応用がまあできるようになって、そのステップに今度ね入っていけますよね。でこれはそのもう何回も言ってるように標準的なものが作れてこそね、そのやれることっていうかねですよね。その標準があって応用があるみたいな、 その感覚がそもそもないと、こうさあ個性的なことをやってやろうみたいな感じでいきなりやってもね、ただぐちゃぐちゃになって終わっちゃうっていうか、だから標準がある上でそれを崩すからこそ意味があるっていうかね、きちんとしたものができるっていうか、崩しているけどそれを受け入れてもらえるっていうかね、うん、ところにはいけると思うので、はい、だから、まあ、そこが私の強みになるところになってくるんですけど、で、まあ、その具体的な崩しっていうのはメロディーに少しね個性的なラインを入れてみるとか、耳なじみのないコードを取り入れてみるとか、あとはなんかちょっと変な展開を一つ入れてみるとか、そんな感じでなんか なんか徐々にね個性的な方に寄せていけるんですけど、でこの何が個性的かっていうところも既存の曲を弾き語ったりね、あのいろんな曲を聴いてちょっと気になったところを調べたりとかっていうふうにやってると、まあ、曲分析になってきますけど、その標準的な曲と違う個性的なアプローチってところがちょっと見えてくるっていうか、まあ、それはある意味自分の好みとしてのその個性的なアプローチになってきますよね。だからこのかっこいいサウンドはなんだみたいな風に気づいたら、それを調べてみて、あ、こういうサウンドがそこにあったんだみたいな観点で理由を探ったり、あのアプローチのね、なんかこう幅を広げていくと、こう自分がやるべきこう応用の、なんていうんですか、方向性も見えてくるっていうかね。うん、いい曲、自分が感じるかっこいい曲が、まあ標準からどう崩されてるかってところをこう知るっていうかね。うん、そんな、あの、作業が、その、曲を応用していく上でこう効果的ですね。私の当時のなんか経験で言うと、昔好きなね曲、佐野元春さんの曲で好きな曲があって「Tonight」って曲があったんですけど、その「Tonight」の一部にすごいかっこいい変な響きがあるんですよ、コードの変な響きが。それが「なんだこれ」みたいな、聞いてもよく分かんなくて「なんだこのコード」みたいになってて、でまあずっと気になってて、まあ、ある時調べたら、それがシャープ5ってちょっとこういわゆるメジャーとかマイナーのコードじゃない特徴的なサウンドを持ったこう変な不安定な響きを持ったコードだったんですよね。うん、で、あ、これだったんだみたいに気づいて、でそっからそのコードを使ってね、あの自分の曲作りをして、その自分の曲もちょっとそういうひねった響きを持つね曲にできたっていうような経緯があったりとか、まあ、これは結構自分の中ではよく覚えてる、あのその一例なんですけど、なんかそういうパターンもあるんで、だからいろんな曲を聴いて、で何なら弾き語りとかもやったりして、でその自分がここかっこいいなって思うところがどういう構造になってるか、でそれが自分がよく作ってる標準的な構造を持つ曲とどう違うかってところを、まあ、そういう観点で探ると、あのアレンジの方向性っていうか、ね、応用の方向性が見えてくるんで、でそんな感じのことを何回も何回も繰り返してると、徐々にそのね、あの、ありがちな曲がありがちでないものに変わっていくんで、もう自分の曲は自分の中で応用として、能動的に、こうなんか応用を取り入れていけるようになるっていうかね。うん、そう。だから、その頃には、きっとね、その、初期にありがちな曲しか作れなかった自分の、その、なんていうんですか、素晴らしさというか、そのありがちな曲がすんなり作れてた自分の、その普通を知るっていう意味での素晴らしさみたいなものをね、あの体感として分かってくるかと思うんですけど、はい、そんなわけでね、このありがち問題、ありがちな曲しか作れなくて悩んじゃう問題、うん、結構まあそのケースね多いと思うんですけど、まあ、まずその落ち込まなくていいっていうところがまず一つですね、うん、こうむしろいいみたいな、むしろ前向きに捉えてほしいみたいな、うん、でそのありがちがなぜね、どういう理由によって生まれてるか、何がそのありがちを感じさせるのかってところを、まあ、構造的にね理解して、でそれを能動的なアレンジによって前向きにこう自分が納得できるひねりがある曲にこう応用していくっていうねところを目指して、はい、そんな形でね、その曲作り、自分でも納得できる満足感の高い曲作りってところにこうステップアップしていくっていうねやり方をとってみてください。はい、今そのあたりね悩みを抱えている場合にはですね、ぜひねこのあたりを参考にしてみてください。はい、で今回はねこれで終わりになります。ありがとうございました。